和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は共和町ご出身で月形町にお住まいの書道ですね、久保夏樹さんにお話を伺っています。高校に行って、うん、書道ってのは自由に書いていいんだよ、うん、やっていいんだよ、はい、っていうことを教えてもらって、うん、はい、でやっぱりぐっとこう、うんうん、書に対する思いが強まってきたんですか。そうです
ね、一気に距離が縮まって、はあ、自分でもなんかいろんなものを作りたいなっていう創作意欲がすごく湧いたのがその高校の時がきっかけですね。
書をじゃあ仕事にしていこうというふうに思われたのはその頃からですか。
はい、高校を卒業して、
はい、
何歳頃かな、20代前半の頃に友達が地元であのスケートボード場をオープンしたりとか、
はい、
こうなんかみんな好きなことをやりだしたというか、
うん、
で私もその時にスケートボード場がオープンの時にパフォーマンスをさせてもらったんですよね。オープニングイベントでパフォーマンスをしたんですよね。
書道のね、
書道のパフォーマンスを、はいはいはい、でその時が初めてだったんですけど、なんかすごいこうなんていうの、この達成感じゃないけど高揚感というか、うんうんうん、すごい気持ちが良かったんですよ。でもすごい緊張して手が震えてはいたんですけど、
はい、
なんかその時にあなんか私こういうことやりたいんだなってちょっとそこでスタートがあったんですけど、まあその時は別に仕事にしたいというよりもなんだろう、もっと書道っていうものをなんだろうな、みんなに、まあ、知ってもらいたいというよりも、うん、なんか表現方法の一つとしてそれを書道を通して自分の何かこう表現する何かがあればなと思って、パフォーマンスとか、あとその当時親戚に赤ちゃんが生まれて、
はい、
その命名書っていうものを書き出したんですけど、はいはい、なんか子供だしその子ゾウさん好きだし文字の中にゾウを入れようみたいな、でなんか絵と文字をこう融合させたような命名書が書いたのが多分きっかけで、そこからなんかちょっといろんなものを書き出した記憶があります。
はい、でアメリカに行くわけですよ。
はい、
これどうきっかけだったんですか。
28歳の時に札幌に出て、ですぐにとある方に出会って、
はい、
でアメリカのシカゴでなんか事業したいからあの面白いアーティストさん何人か連れてって、こうなんか1ヶ月現地でレジデンスをして、なんかなんだろう、面白いことしてくれないかみたいな感じで、
うん、
そういう話があったんですよね。はい、それで全然海外興味あったけど行きたいっていうところまで思ってなくて、でもなんかこんなきっかけあるんだったらせっかくだしと思って行きたいですって言って、
はい、
で一緒に何人だろう、帯広の作家さんもいるんですけど、
はい、
5人で行ったのかな、
シカゴまで
4人かな、
はい、
シカゴに行って、で1ヶ月みんなで共同生活して、
はい、
で現地で作品書いて、で最終週に、とあるレンタルスペースを、借りてくれたのかな、でそこでみんなで展示会をやったり私はパフォーマンスしたりとか。
アメリカの方の反応ってのはどうなんですか、そういう日本のその古来の書道っていうかね、
そうですね、
アートを含めた、
なんかあの現地でも書道家さんがいて、
うん、
一般的な書道はまあみんな大体知ってなんとなくは知ってるんですよね。でもあの私色を使ったりとか、はい、あと文字でこうなんていうのかな、こう文字だけじゃない表現をするので新しいねってなんか面白いねって言ってもらいました。
うん、まあ、私も動画ちょっと拝見した時に大きな筆の次は小さな筆に絵の具かなんかつけてね、
はい、
描いてたシーンがありました。
はい、
あれなんか結果的には花火だったのかな、
あ 花火の花火も描きましたね。
そういう創作っていうのはいろいろこうアイデア浮かんでくるんですか。はい、
う
ん、
そうですね、うん、例えば花火を見てこれを描きたい、
普通あ花火を見て
って思う場合と、う
ん、はい、
文字を見てその文字を使ってその文字の意味のものを表現したいっていう2つのパターンがあるんですけど、うん、花火の場合は文字からだったかな、
はあ、
その文字を使って花火、私が思う花火を表現したいっていうので、こう花火がヒューって上がるところから、
うん、
バーンとこう花火が花が開いた時の花っていう文字を使って、うん、カラフルな絵の具を使ったりとか、
もうイメージはどんどんどんどん膨らんできますね。
そうですね。
ねえ、素晴らしいことですよ。
ありがとうございます。
いや本当に
もっと、はい、もっと研究をして頑張りたいです。
いやだんだん、なんでそんなだんだん声が小さくなるんですか。
声小さくなって、いや本当に
どんどん声を大きくしてっていいところだと思いますけど
頑張ります、
ねえ、個展も開かれた、
はい、
久保さんまた新しい個展も開かれます。
はい、そうなんです、ええ、6月9日の木曜日から、26日の日曜日まで札幌のギャラリーレタラさんで個展を開催することになりました。
ええ、どういう内容ですか。
ですね、タイトルは琴の葉の雨というタイトルをつけさせていただいたんですけど、こうなんか、まあ、言葉というか文字というかいろんなものがこう雨のように降ってくるようなインスタレーションを中心とした展示にしようかなというふうに思ってます。皆さんに、まあ、伝えるじゃなくこう受け取る側が自由に受け取ってもらって、それをこうなんか楽しんだりとかいろんな、心のなんかこうなんていうんですか、キャッチボールみたいなのできたらなっていうふうに、
どうぞ皆さん、お話しされている久保那須展、個展です、行ってみてください。ギャラリーレタラです。札幌市中央区北一条西28丁目9日木曜から26日日曜までということです。ぜひ皆さん久保さん会いに行ってください。超仕事にしていきたいっていうふうにですね、やっぱり考えるっていうことは大変なことだと思いますし、周りの皆さんたちのご意見もですね相当いろいろあったんじゃないかと思いますけれども、そこを乗り越えて、まあ、今があります。そういうことです。さあ番組を聞いての感想はメール元気@stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは011-202-7290、おはがきの方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。